四時台は明日への言葉です。今日は柔らかに死を見つめると題して、野の花診療所医師の徳永進さんにお話を伺います。鳥取県鳥取市にベッド数19床の診療所があります。16年前に開設したこの診療所では、ホスピスケアに積極的に取り組み、重症のがん患者さんたちを県外各地からも多数受け入れています。医師の徳永進さんは、患者さん一人一人の思いを受け入れて、日々を丁寧に過ごす中で自然なホスピスケアを実践してきました。一人一人の生きてきた道筋が違うように、その人らしい死があると信じて、病院でも在宅でもその人らしい死を柔らかにそばで見守ってきた医師、それが徳永進さんです。今日のこの時間は、柔らかに死を見つめると題しまして、現代社会の中で普段語られることが少なく敬遠されがちな死について、鳥取市の野の花診療所の医師徳永進さんにお話を伺います。聞き手はラジオ深夜便の石井紀子ディレクターです。
徳永さんのこちらの野の花診療所は住宅街の中にあるんですね。
本当住宅街ですね。前の道も細いですし、路地のくねくね道の向こうにあるっていう感じで、もっと大きな通りの方が良かったんですけれども、そこは土地代が高くて入手できず、で便利さを取ればそっちだったんですけど、こんだけ入ってくると静かさなんですね。静かなことが、ありがたい。
野の花診療所というお名前は、やはり何か目指してたものがあるんですか？
いろんな名前を考えたりしたんですけども、結局人も一輪の野の花で、人間だけが特別に偉くて立派なものっていうんじゃなしに、生命はいろんな形で地上にあってというような意味で、人も野の花っていうのが野の花診療所の、名前をつける時の心持ちですね。
こちらの診療所は病院内のコーナーコーナーに小さな花が生けてらして、とってもなんかこう和むほっとする感じがします。
そう、ボランティアの人が一年中どこから取ってきてくださるかわからないんですけれども、山だったり河原だったり原っぱだったり、自分の家だったり近所の人の お庭の拝借したり、いろんな形で本当に季節の花を生けてくださいましてね。あれは患者さんもいろんな方が入院されますけれども、野の花もいろんな野の花があって、それが16年間耐えることがないってところ立派ですね。ボランティアさんのおかげみたいなところありますね。
2001年にこちらを開かれた時から、あの頃はちょうど介護保険が始まったりして、高齢化社会というのが動き出してくる、先駆けだったと思うんですけど、それから16年経って、団塊の世代もいよいよ後期高齢者に入っていくとか、いろんな言い方されています。そして世の中はこう多子時代とか高齢社会っていうのが、皆さんに理解も浸透してきているところがあると思うんですが、最近の野の花診療所を訪れる方々っていうのはいかがなんですか？
変わらず同じじゃないかなと思うんですけれども、確かに高齢多子社会なので、たくさん頻度がですね、多くなってきてるかもしれないなと思いますね。でみんなは、今ふと思ったんですけれども、介護保険のこともあるし、身の回りの友人たちも亡くなるしっていうふうにして、死についての経験とか、あるいは学びをしてきたかというとですね、人のこととか統計とか、そういうことでは学びになっているんですけど、いざ我が身になると、私もきっとそうだと思うんですけど、何の学びもないんですよ。我が身に起こるっていうことはみんな初めてなので、ほとんど学べてないっていうか、 そこが詩の面白い大事なとこっていうか、そんな気がしますので、あれから何年経ったので日本人は老いと死について成長しましたかっていうと、全く関係ないじゃないかっていうね、まあ、変な言い方ですけど、あの素直なまんまというか、あの学ぶ前の、あのうぶな心で直面し続けてるっていう感じがしますね。
あの死なんて考えたくもないっていうことからは、でも死はあるもんなんだ、なんか考えなければいけないっていう気持ちにはなりつつあるのではないでしょうか。
そうそう、あのデーケン先生が日本に来てですね、あの死を学ぶっていうことを、言ってくださったりして、医療関係者は結構それによって学んだり、それから日本でホスピスを始めてくださった柏木先生たちにもそういうことをやっぱり普及させようとして、いろいろ導いてくださった、その部分はあると思いますね。でも直面した場合の学びっていうことになると、これはとても別な学びでしてですね、あの初めてそのことに学ぶので、死ってあるのっていう、そんなもんがあっていいのみたいなところからまたスタートするのでね、あのなんか死に学べとかいうようなことは言ってみるんだけれども、また違う出会いが始まるっていうかですね、そういうところが独特ですよね。だからいくらあの死はあるんだ、死をみんな学ぼうとは言っても、そのことと自分のこととは別の世界として経験するんですね、どうも人は。
あのホスピスケアをしようと思った徳永さんの死への思いっていうのはどういうもんなんですか。
なんでしょうね、あの死ぬって、最初は人間の死のことを思ってたんじゃなくて、高校生の時なんかはあの動物の死ですね、昆虫だとか動物の死を見てると、動物が感情を持ってるかどうかは分かりませんでしたけれども、あのやっぱりかわいそうな姿に見えたんですね。でそれは実際かわいそうだったかどうだったかは分からないんですけれども、死ぬって寂しいな、悲しいな、かわいそうだなっていうのがあって、それを少しでも和らげることってないかなと思ったのは確かにあって、それ17歳の時なんですけども、それの似た心はそれ17歳でしょう。で今から50年前のことなんですよ約、はいはい、で50年経つとそういう気持ちって消えるかっていうと、それは不思議なことですけどあるんですね、うん、なのであっちゃうので仕方がなくこの仕事してるんですね今も。
それはお医者様を目指す動機づけですか。
そうそう、そうだったんですし、お医者さんになってからもやっぱり死って悲しいだろうな、寂しいな、かわいそうだなっていうようなニュアンスがねあるんですね。でやあの途中はですね、あの私も他の、あの方々と一緒で、死って恐ろしいもんじゃないし摂理だし、それを受け止めていこうっていうような、あの一つの運動というと大げさですけど、言葉としてももっと硬くて、死の需要みたいな言葉があの話されて、それって一番できないけども、これはみんながせねばならないみたいな感じで、やや説教調っていうから上から目線っていうような感じで、そういう言葉を思ってたことがあるんですけれども、まあ、今はそんな風にも別に思わなくて、嫌だでもいいし怖いでもいいし、そんなものは受容しないでもいいし、どれでもいいかもしれないなってのようやく思えてるんですね、うん、でもそうどう思うかということと現実に死を迎えるっていうことは別で、うん、で現実に死を迎えるっていうのは本当のことなんですね。死んじゃうって、うん、人は死んじゃうって、でそこのところはまあ変わらないんですけれども、どういう形で死を迎えた方がいいっていうことはもうなくなっちゃったんですね。自由自由、
自由ということは患者さんが希望される形でということですか。
もちろんそれでもいいんですけど、患者さんは希望した形通りに物事はならないっていうことを知るんですよ。すると患者さん自身もあの違う出来事を経験したり、希望したものがやっぱり 次々と変わっていくんですね。だから自分はこれを希望したのに、そのレールに乗ってみたら、もう次々に変わる出来事に出会う、遭遇するって。でその変わった時々をまた自分で希望するっていうか選ぶっていうことしかないので、だから最初に希望したことっていうのがその通りは行きにくいですし、行けばありがたいですけどね、でも行かないのも承知 しながらその死へたどり着くっていうことがみんなが見せてくれる姿ですね。
その際やはり徳永さんのところには何と言って患者さんは来るんでしょうか。やっぱり医療者に来るときには治療してほしい、何とかしてほしいって言って来ることが多いんですか。
ある意味では抗がん剤打ってほしいっていうのは総合病院の方に専門医に頼まれるですが、そういうのが終わって緩和ケアを中心になったと主治医から言われたとか、もうこれ以上の治療は受けたくないのでホスピスケアが受けたいと言って来られたりするんですね。で、わかりましたっていうところなんですが、こういうことをやっていて気がつくのは、緩和ケアを中心にって思うその思いはですね、最初から最後まで変わらないのかっていうと、またこれが変わるんですね。こういう変わるっていうのが意外と大切な言葉で、その方はですね、ある時そういう希望されて在宅で過ごしたいって、在宅では自分のお店の仕事があって配達もあるので、配達しながらがんの末期を過ごしたいから家で過ごす、で死についてはもう承知してるっていうふうに言われてた人ですけど、少しずつ弱っていかれて、ある日にですねこうおっしゃったんです。土下座して、その言葉が印象的なんですけれども、先生って、この場になってお恥ずかしゅうござんすが、わし生きとうござんすっておっしゃったんですね。最初は緩和ケアを受けたいと、死は自由してる、だから安らかな死が来るようにホスピスケアをよろしくっておっしゃったその人がある時に、お恥ずかしゅうござんすが生きとうござんすっていう言葉にですね、私は今度感動するわけですね。あ、それがいいとももちろん思うわけです、話違うじゃんというふうにはもう思わないんです。で、そのようにして変わるっていうのが意外と大事な言葉でね、その変わることに一緒についていくっていう、何だったっけな、アニメに何かありそうなんですけど、雲に乗ってぼーやーいこだねんねしなみたいな、雲の上に誰か乗ってるようなそのアニメをふと思い浮かべるんですが、そうやって変わるという雲に乗ってですね、ああそっちに行きますかとかというふうにして変わっていくことが意外と大事、それを否定してはいけない、それこそが命を持っている流れなんですねと思うようになった。それも私が考えたことじゃなくて患者さんが教えてるんですね。私としてはホスピスケアはこのようにあるのだとか、だから疼痛コントロールはこうするのだ、家族のケアもするのだみたいなんでですね、なんか出来上がったもんに思ってたんですけれども、それは ある部分もちろん大事ですけど、現実は出来上がっているものは何もない。患者さん一人一人が坊や良い子だねんねしなの雲に乗ってですね、どっか動く、その動きにこうついていくこと、それが一番今大事なことだなっていうふうに思いますね。
先ほどおっしゃった患者さんが生きとうございますっていう時には、恥ずかしいけども生きたいと思われたっていう患者さんっていうのは、病気の方もそれなりにこう克服していくっていうか変ですけど、こう体と心がつながってるっていうこともあるんですか。
体の方はもう随分衰弱が始まった時でした。なのでその時に帰っていきたいっていう言葉が出たんでしょうね。だから、心は反対の方向に光を見たっていう感じですね。で、体はだんだん衰弱していくわけです。生きたいっていう言葉と同時に体は衰弱していくんだけど、その時思ったのはね、人間っていうのは種だって思ったんですね。その種は根も出すんですが、芽を出して光の方向に伸びていくっていう、でみんながそういう光を目指しているって、で優雅の種のことをその時は思ったんですけども、優雅はいろんな障害物があるのでちょっとこう 下に下がったり、それを越えてまた光を目指してまた障害物に出会ってっていうふうにして、光をそれ、まあ、生きるでもいいんですけど、生命とか光を求めるんです種は。でもいろんな工夫して障害を乗り越えても最後ふーっと地に落ちていくんですね。で最初のそういう種の性質を光生きるで光生成とか、あるいは光で光構成っていうふうに言うし、まあ、私もそう思ったんですけども、と同時に実際はどうなるかっていうと、光地地に落ちるんですね。あるいは無光無性みたいなものになると、
うん、
まあ、思うわけですね、うん、で私は人間の命はやっぱり根本的に光を求めるし、最終的にはこう地に落ちすっていうことの両方を持ってるのが種だな。でもそうやって巡ってるうちに、ユーガの場合だと一つの花をつけて、それが新しい種になってるですね。なのでまあそんなもんかもしれないなと。でホスピスケアになるとですね、亡くなることを受け入れることを大事に言うみたいですけども、でもあの時に行きたいって言われた時に光の方へ自分は向かっていきたいっていう、それすごくいいんですよ。でもう一つ別のは、家族がですね、患者さんがこう、まあ、死がもう本当に近づいたり、もう死が来たみたいな時にですね、まあ、それがお父ちゃんだったりすると、お父ちゃん死んだらいけんって、死んだらいけんって、まあ、叫びがあってですね、それも、まあ、そこに死は来たんですけどね、死んだらいけんっていうのをなんか死を受容しない言葉のように思えますけれども、あれも人間の声としてすごく新鮮でですね、あれもいいんです、
うん、
生きたいもいいですしね、
うん、
生きとうこざんす、それもいいですし、家族が死んだらいけんっていうのもいいんです。で現実は摂理はそれらを超えて進むんですけれども、その大きな自分では動かせない摂理の前に、人間である私たちが口にする言葉はですね、自由なんです。何であって、でもその言葉さえ私たちは受容しなさいとか共感しなさいとか、なんかそばに寄り添いなさいとか言いすぎてですね、なんか真実性を欠いたというか、現実を見据えなかったというか、型を持ってきたという気がするんですね。そんな感じが再建しているところなんですよ。もっと自由な形でいい。だから封印された言葉は結構まだあるんじゃないかと思うんですけどね。他者社会とか、高齢化社会、死をどう受け止めるのか、からエンディングノートとかいろいろ言われてですね、なんか慌ただしくですね、それに向かって整理せねばならんって言い過ぎて、言葉はパッと閉ざされた感じがあるんですが、本当はそんなことなくて、もっと言葉を自由に相反する言葉を死を前にして出せるんじゃないかという気がするんですね。
一つ徳永さんの本を読んでいて非常に思うのは、医者という専門職っていうのは自然の摂理というか、まあ、人間の人体の生理を、まあ、学んでらっしゃるわけじゃないですか。ですからこの重症度だと、まあ、週単位で命が尽きるかなとか、あるいは数日かなとか、ある程度こう判断がつくわけですよね。
そうそう、およそですけどね。でも結論的にはよく間違えますって正直に言いますね、うん、不思議な生命力が隠されていてですね、うん、どんなに老衰化しておばあちゃんでも、で点滴量も少なくなるので、その日は近いって言っても意外と少ない量で生命が続く場合とか、もう逆とかですね、いろいろあるので本当にわからないっていうのが人、さっき変わるっていうのが大事な言葉だ、自分の意思もですけど言いましたけど、はい、今ちょっと言いました、わからないっていうのが意外と大事でして、私たちは分かりたいわけですね。で分かろうとするわけ で今の死の時はいつっていうのを多くの家族が言われてですね、で一応のことを今言ったふりをせんと、みんなに不信感があったりけんので、まあ、医者ですけど、はい、言うんですけど、結論はそればっかりは分からない。でこの分からないっていうのが、じゃ悪い言葉かっていうとですね、分からないは意外と大事な言葉なんです。で、あ、分からないんですかって言ってですね、ねえ分からないよねって、で分からないは大きい言葉なんですね。
分からないながらもご本人の患者さんの希望を聞いて、例えば旅行したいなら旅行する、 田んぼを歩きたければ田んぼに連れていく、そういうことをなさってらっしゃいますよね、うんうん、それもすごい大事だと思うんです。分かんないから最後まで点滴注射やるか、酸素マスクつけて会話もできなくするか、あるいは分かんないけど何か話しといた方がいいんじゃないかなって、その辺のこう見極めがやはりとても大事なところだと思うんですが、
その見極めっていうのがあと何日後だからっていうのではなくて、死は来たなっていう感じがするんですね。その週単位とか月単位も含めてですけど、死はもうこの人の人生にとって直面されている 大切なテーマだなっていう時は、なんかできて楽しいこと、思い出深いこと、あるいは新しいチャレンジやってみましょうねって、残された時間は限られているからっていうのは思って、それは今いろいろやってみるんですね。みんななんか嬉しがりますし、生命感があふれてきますね。この間はね、若い人でした。46歳、
若いですね。
でどうしても腹水が溜まったりして、末期になられたんです。で食べると吐くし、でそんな人の場合は食べるのを飲むのが禁止になったりするんですけれども、でも喉をごっこんとすることって美味しいんですね。なので、今まで飲んでた好きなジュースだとか飲まれてたんです。でも春から鼻から管入れて、家入れて、それでそれを出す、すると1日に 1500cc ぐらい出るんですけど、それが出るとお腹はずっと楽になって、また何か飲めるんですね。紅茶だったりコーヒーだったり、でなんか苦痛みたいですけども、ごっくんと飲めるとなんか嬉しいって言ってですね、でそれをやってた人です。その方は自分でもお店をなさっていてですね、その方がですね、味噌汁を飲みたいとおっしゃったんで、それは自分もお店でお客さん出してたものなんですけれども、まず出汁から違うって言うんですね。だから、でお母さんがその助手として手伝われてですね、味噌汁ができたんです。日本料理の料理人さんだったので、私たちも欲しくてね、飲みたいとも言うわけですね。だからちゃんと私たちのも作ってあってね、でお揚げと豆腐とネギっていう、わかめか、わかめが入れた、それでね、その量の加減とかネギの刻み方とかとても美味しくてですね、私たちはちょっと飲んだだけですごい出汁が違ったんですね、これはうまい味噌汁だと思って、うちが出してる味噌汁はここまでいかんなと思いながら、それは厨房さんには内緒にして、だ彼もその汁を吸ったわけです。で自分も飲んでみて、久しぶりに味噌汁飲んだって、あんなもん嬉しい光景ですね。何でもない味噌汁っていうことですけれども、意外とみんなが最後に何か飲みたいとか、どっか行きたいとか、何かしたいっていうことのほとんどはありふれた日常の一コマで、普段は死をテーマにしてない時はそんなに大事には、美味しいとか嬉しいとか本当言ってるんですけれども、ああいうことごとがやっぱり宝みたいになって光るんですね。それでどうせ死ぬだったら味噌汁一口飲みたいっていう、死と対等な価値になるんですね。足を拭いてほしい、背中を拭いてほしいもそうですし、わずかなことに思えることが死と対等の価値を持つんですね。あれはすごいな。
日常の中に、死がそんな自然な形で入ってこれるっていうのは今の一般的にはありえないことなので、逆にとてもそういうふうな死に出会えたらいいなと思うんですけどね。
その選びようなんですけどね、ある程度のもちろん手術や化学療法を受けて、その後もずっと病院にもしおられると、病院のスタッフのセンスは、病院にも緩和ケア病棟があったりもするし、緩和ケアチームができたりして昔よりもぐんと変わっていますけれども、パターンがですね、やっぱり病院パターンっていう格好になるんですね。すると今言った味噌汁やお店に戻るとか、息子になんか 今後の人生についてアドバイスとかチャンスを失いやすくてですね、
うん、
治療の行為の方を優先するんですね、
うん、
で死はなるべく先に伸ばそうとしてちょっと無残な形になったりすることがあるかもしれませんけども、本人が選べば意外と自由な形は取りうると思うんです。でも前はね、
うん、
あまりにもそれがなくてですね、
ええ、
家族を放り出して心マッサージして呼ばれて入ったら亡くなってました、お別れですって言われて、そういうのが多いすぎてそれをやめようと言ってホスピスケアみたい、あるいは緩和ケア病棟をわーっと作ったんですよ、
ええ、
こんだけたくさん増えたんです、
うん、その死をどう受け止めていいかというのが、死が私たちの日常生活の中からなかなか見えなくなっている現実はあるかと思うんですが、
いろんなものが整えすぎる社会っていうのは、まあ、整ってなかったので整えてきたんだと思うんですけれども、あるいは役割分担をどんどん進めてそれによって良くなった部分っていうのも片っぽであるんですけど、それが過ぎると、いろんなものを失いますね、
うん、
で死ぬ時にそれが分かるんですよ、いろいろ失いすぎたなって。でそれ死ぬ時じゃなくて死ぬ前に分かった方がいいのに、で整うことって結構欠点なんですね、ある程度整っておかないことが面白いんですね。だからこれからの社会は整わないものをちょっと求めていくっていうか、それをどうやってまあ取り戻していくかですね、
うん、日常生活の中で懸命に生きて今日も美味しいご飯を食べて、だけど老いが来る、老いの次にはどんどん衰えていく自分にいつか死が来る、それをどんなふうに受け止めていったらいいのか、やはりいろんなプロセスの中で若い方も高齢の方もこう死という一線で徳永さんのところに相談に来るっていう方多いと思うんですね。そういう方々にどういうふうに対応されるんでしょう。
でも確実化される傾向にある社会の中で死はねまだバラエティに富んでるんですよ、
はい、
急死がありますし、救急車で運んでもらって心筋梗塞の高度医療を受けて回復するとか、あるいはそれが難しいとかで置いて置いてなお置いてようやく死が来るっていう場合もあったり、もう死のバラエティはまあ今もあってですね、確実化がどうしてもしにくいものなんです、
うん、
でがんの末期になってホスピスケアだっていうと確立されてるかって言われると、そこがまた身体の偉いところで、同じがん末期でも一人一人やっぱ異なってくるんですね。でするとどうしても一つの網に死を閉じ込めることはできないぐらい死の方が実力があるんですね。だから死はまだね確実化しようと思ってもできないものを本質的に持っているので、変な言い方ですけどまだ面白いんですね。面白いっていうのは私たちが捉えきれないっていうか、まあ厚かましいですよね、捉えようとする態度がね、
うん、
捕獲する、そんな無理で死の方はもっと自由で伸びやかなんです。でそれにもかかわらずホスピスケアをと、まあ、思いながらやってきたし、そういういいものとしてのホスピスケアは提供したいと思っているんですが、思い通りにいかないものが一人一人の中にあってんですね。身体の事情だったり心の事情だったり経済の事情だったり今までの人生の形だったり崩壊した家族の形だったり恵まれた形だったり、もういろんな要素があってですね、同じものはまあないと言えるんですよね。で、そういうバラエティに富んでる一人一人のそのまんまでいいっていうか、でまずそう思っていただく、でそれでいきましょうねってスタートすると出来事はいろいろ起こるんです、
うん、
で起こった出来事をお互いにま工夫するっていう、その工夫するっていうことが大事ですね、
うん、
で決めつけない。
いろんな死に出会われたし想像もされてきたと思うんですけども、徳永さんが一番望む、自分だったらこんな風な死と出会えたらいいなと思うのってありますか？
どれでもいいんです。どれもいいって言い方失礼だけども、どれもなんかそれなりの世界を見せてくださるので、どれでもいいし、みんないろいろあるんですけど、最後人間ですから生命体が終わりますよね。で 俺嫌だと言って終わるのを避け切った人はなくて、その死ぬことを受け入れてくるんですね、その人。そして見事って言い方おかしいですけど、見事死を遂げられるんですね。主に病気というか老いの死のことなんですけど、とそういう姿は本当に立派だと今も思ってましてね、無抵抗っていうか、私たちが何か言うと言い返すってことなさりませんし、誰かがちょんと叩いたとしても叩き返すってことされませんし、身を何かにパーンと任せた姿ですね、
うん、
でそういう無抵抗の姿を誰もが持ってられて、それはやっぱりすごいなと思うんです。だからこういう詩がいいなってことはなくて、どの形も見事っていう、
うん、
まあ、敬意を持つことって私あんまりないんですけど、詩は敬意を持ってるんですね。で、その人も思いがかなかったであろうような形の詩をちゃんと提示されるというか見せられるので、いつもなんか見事だったなという気持ちが片方にありますし、大変でしたねっていうのがありますし、立派だと思うっていうような感じがあるんですけどね。なのでどの詩がいい、こんな詩を見たいってことないんです。
私は徳永さんに会ったらぜひ伺いたいと思ったのは、やはり自分の親を何らのこう交流の時間も持たずに、突然亡くなってしまって、行ってしまったっていう、もう親に何もできなかったっていう無念さが非常にありまして、
はい、
でそういう時に徳永さんの本を見て、本当に限られた時間にこう仲良し時間を取り戻したり、酸素マスクをかけるよりも言葉を交わしたり、何か一言言っておきたいことがあるんじゃないかって、もう一回聞いておきたい、そういうことを後々ずっと悔いております、
ね、
そしてその最後に何か親子のこう会話というか、手をつにぎるとか顔を誘ってあげるとか、なんかそういう時間を、まあ、救急隊の方も医療の方も何か言ってくれてもよかったんじゃないかと、その後ずっと私の心の中に悔いになっておりまして、でそういう何が大事なのか、もし、医療の専門家がその命のある程度のこう限られた時間っていうのがある程度も考えられるならば、その中にもう一つこう何かの人間的な時間を取り戻すアドバイスがあったらなとか思うんですけども、
うん、やっぱり私たち後悔するですよね、いろんなこと。今の後悔は大きな後悔だと思うんですけれども、言葉をかける、あるいは逆に言葉が返ってきたって言葉も嬉しいですし、そこで背中をさすってあげたとか、紅茶を一緒に出して飲んだとかっていう、ああいうことって心残るんですよ。で、自分の心が不安や悔いの中にあるのか、でもそれでいいよねって満たされるかって、言葉で言うとちょっと大げさですけども、心の和解っていうか、ほんわかとしたものが残るのか、そこがちょっと欠損して殺伐としたものが残るのかっていうのは、やっぱり境目っていうか、できたらほんわかとその死を前にした時に思いたいですよね。で、一番はやっぱり皮膚が触れ合うことがあったと、まあ、亡くなった直後でもあったかいから、それも一つの和解になりうるですけども、生きておられる時に皮膚が触れ合ったっていうのはありがたいですし、言葉を交わし合えたっていうのは嬉しいですね。あるおばあちゃんががんの末期で94歳でしたけどね、息子を呼んでくださいと、もう私は早く去りたいと思いますっておっしゃったので、なるべくそんな方向でぼちぼち考えてますって言ったら、ぼちぼちじゃないです、すぐ終わるようにしてくださいって言われた方があってね、でも息子に会いたいとおっしゃったんです。で息子さんにそう言うと来られて、でその会われた後廊下に出てこられたので、なんかお話しされたんですかって聞いて、遺言ですかって聞いたら、息子さんがですね、いや遺言みたいなのは前に言っとったと、で何だったんでしょうって言うと、死ぬ前にお前と握手したかったと言いましたって言うんですね。で私もすごいこれはいいと思ってですね、言葉ではなく手を握りたかったんですね、
うん、
で、その方は明る日じゃなかったんですけど、それから短い間で亡くなられたんですけれども、あのわだかまりって持ちやすいんですよね、みんなね。でもそれが溶けていく、ほどけるっていうのは、言葉か肌の触れ合いかハグでもいいし、何かがあった方がいいので、もし救急車に呼ばれて一緒に、まあ、乗ったとしますね、もう生命現象が終わりに近い時に、救急隊員を救う方が一生懸命ですからですけど、ある医療者が、あの手を両手しっかり握ってあげて、ほっぺにほっぺをつけてあげてっていうようなアドバイスができる国だったらですね、結構成長した国ですよね。
本当にそれが大事です。というか、あのまるっきりこう素人が救急車に乗って何していいかわからないんですね。もし医療者がそう言ってくれたら私は手握ったと思うんですけど、もう手も出せなかった。
そうですよね、
救急隊がやってくれて
るのに、ピポーという音をね、聞くだけでそんなことできないもんね。
とても手出せなかったです。でポッと取り残された。
うん、そうそう。でもそこでつながるものがあったらいいなと思いましたね。
私もその後悔から出発して、やはり死は来るもんだと、それは本当に自覚しました。昨日まで話していた人がもう永久に生の言葉は交わせなくなる、そういう死があるということを知って、小さい時から、昆虫飼ってる時から、ペット飼ってる時から、そういう意味ではこう命っていうのをもうちょっと身近に感じるっていうこと、とっても大事ですよね。
うん、命現象っていうのは不思議な現象のもんでね、あのその命が素晴らしいのはもちろん死があるからなんですけれども、死がない命は気持ち悪いですからね。それは命じゃないですからね。なんで命が命である唯一の根拠は死があるっていうことなんですよね。だからそういう意味じゃ死は宝物になっててですね、あの生きていることを照らし返してくれてるのは死なんですね。なので死も蔑んだり嫌ったりするものではなく、ああ来たんだなっていうものでしょうし、そのおかげで自分の今までの命というか生活が照り返されてたっていうか、意味を持つものとして与えられてたっていうことなのでね、その両方を共にこう手を合わせて感謝ですよね。
その死は本人は何もなすすべがないとき、周囲としてどんなふうに対応したらいい、いくつか教えていただけますか。
あ、ね、一つはでもそばにおってほしいっていうのが亡くなっていく人の気持ちであることがあるので、そのそばにおってほしい人の一人だなと、まあ、直感しましたら、あの時間を割いてあげるっていうことがいいかもしれませんね。それからあまり近づきすぎると迷惑だなと察知されたら、ちょっと距離を取るっていうことが大事なことですしね、遠くで思うっていうか、思うことの力って結構あって、なんかあまり神がかったいい意味ではないんですけども、からそばでちゃんとさすってあげたり、口に物を運んであげたりっていうのも言いますし、排泄のお世話をするっていうのもとても大事なことですけど、誰にでもしてほしいっていうことではないので、そういうようなことを、まあ、考えて、どこまでその人に近づいていいかどうかっていうのは考えないといけないと思いますね。でも今社会は家族ではなくて、そういう使命を持った専門職の人に任すことが多くなったので、それはそれで、まあ、その方に感謝して、で自分たちがでもできるところはしてみるとですね、これ味わい深いものがあるんですよ。技術は下手でもね、なんか味わい深いものがあるので、そうやって生命が生命に接触するっていうのは嬉しいですね。でその亡くなっていく、その自分の前にある生命は、まあ辛いですから、いろんなことを医療者は考えるんですけども、見てる自分はですね、どうやって亡くなっていく生命を見た方がいいかっていうと、まあ、どっかに生きていくんじゃない、またみたいな感じが、根拠ないんですけどね、この何の根拠もない当てずっぽうの言い方が意外と大事で、またその命は私の中か、そこの野のすみれか、あるいは雲か星か魚か、あ草の葉の雫か、なんかで生きていくんじゃないって、それも否定はできないことなので、共にまたあるって思えた時はほっとしますね。でもやっぱりないがということがあってですね、消えたまんまでない、まあ、その辺をまあ繰り返すですね。そうこうしながら自分の程よいあの位置にあの行くっていうことでしょうかね。
ホスピスのお医者様ということで感情労働、大変な負担もあるかと思うんですけども、そういう時に徳永さんを支えているもの、支えている言葉っていうのもありますか？
その父が亡くなる前の日にこう言ったんですね。今日は死なんけどな、誰ぞそばにおってくれって言ったんですね。で、亡くなったのは明くる日の夜中の2時だったの、本当に今日は死なんかったんですけどね。あの合法に来て、大学の先生でもあったんですけども、お酒も飲むし、家にもなかなか帰らんこともあって合法に来た父ですけど、その父の言葉ですね、誰かそばにおってくれって言ったんです、うん、誰か寄り添ってくれと、そんなんじゃないし、そばにおってくれ、うん、その時にそばっていう言葉がキーワードだったんですね。それが支えてるかどうか分からんけど、とても大事な言葉だったんですね。
できるだけそばにいようと、
できるだけね、
できるだけ、
あまりね、力入れて本気でね、そう思い続けると病気になりますので ね、 なるべくならっていう、うん、
その辺の距離感がすごく絶妙ですね。
いや、だらしないっていうだけなんですけどね、そのだらしなさも意外と持続には大事な力かなと思うんです。それなんか自己弁護みたいですけど、でも50年前の高校生の時の死ぬって悲しいだろうな、寂しいだろうな、かわいそうだなは大事な言葉としてやっぱそこにあるんですね。だから支える言葉で、人の言葉ではなくて、今自分の言葉だったり身内の言葉言ったんですけど、そういうものが一つの支えになっているのは確かかもしれませんね。
ありがとうございました、
は
い、
どうも。
今日の明日への言葉は、柔らかに死を見つめるというタイトルで、鳥取県鳥取市の野の花診療所の医師徳永進さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の石井紀子ディレクターでした。